こんにちは、バイブコーダルスラボです。お願いします。早速噛んだ。
いいでしょ
はい。よろしくお願いします。ス
う。よろし
ピー
くお願い
カー
しま
シード
す。
XCEO の越後屋陸人と。
リバイブ CTO の宮本誠です。
よろしくお願いします。
お願いします。
バイブコーダーズラボは AI 時代の普通の開発者による AI 時代の開発者向けのポッドキャストで毎週配信しています。スピーカーが最新技術やツールを実際に実務で触った上でどう役立つのかに焦点を当てて紹介していきます。じゃあ、今週のトピック行きましょう。今週はニュースが中心で、じゃあ、最初、クロー、クラ、クラウ、クロード、ファブル、ファブル、フェイボ
まあ、ファブ
ー、
ル。
バボ、フェイボー。まあ、ミトス級のモデルっていうことで、リリースして話題に
これ
なって
外
ま
せ
す。
ませんね。
外
もう
せ
今
ないです
朝
ね。
リリースされまして。
今朝リリースされたね。
はい。
もう早速使ってみて、僕は200ドルマックスプランだけど、もう30%、ウィークリーの30%
はい。
はほぼ使
同
って
じく
ま
です。はい。
す。使いました。これ、まあ、じゃあ先に正規からどうだった？まあ、俺ちょっともう書いちゃってるけど。
そうだね。今の話の流れなんだけど、やっぱトークン消費量がやっぱ激しいね。もう本当、そのウィークリーももちろんそうだけど、5時間リミットとか本当に一瞬で食い潰しちゃうから、もう本当5時間リミットずっと見とかないと、ファブルじゃない、ファブルで以外でやりたい、まあオーパスとかその使ってやりたい作業のところが、なんか残りの4時間止まっちゃうみたいなことが起きちゃうから、ギリギリ、もう90何パーでギリギリ作業して、残り時間と格闘するみたいな一日でしたね、今日で、まあ一応その、クロードのリリースでは、6月の22か3まで、プロプランで使えるっていう発表だったと思うんだけど、まあそれ以降は重量課金になっていき、重量課金、進めて、まあ、供給が安定したら、一部、サブスクプランにまた戻ってくるっていうプランだと思うんで。
そうなんだ。戻ってくるって言ってんだ。
そう、一応言ってはいるんだけど、まあ多分、今の22日までほどの使用量じゃないんじゃないかとは思うけど、まあ、
ああ。
一応戻ってきはするみたいですね。
なるほどね。
ただやっぱりやっぱトークン消費量だったりを考えたときに、これが重量課金制になっちゃったら、現実的に実務で、その毎日使うっていうユースケース考えたときにかなり、やっぱりコスト面、結構気にしないと難しいんじゃないのかなと思いますね。って思いましたね。まあ、ただ、まあ、オーパスが出たときも話題になったけど、まあ、いわゆるオーケストレーターとして使って、まあ、ちゃんと、作業の部分は、移乗してサブエージェントに移乗して、オーパスだったり、ソネットにやらせて、ファブルはあくまで、設計屋さんというか、戦略屋さんとして使うだったら、ある程度、現実的な投資群使用肥料になるっていう、なんか反響を僕は見てます
ああ、それはあり得るね。
ね。まあ、なんか、新しいモデル大体やっぱそうだよね。トークン使用量も高いし、っていう感じでしたね。で、俺は正直、基本的に、プランでよく使ったんだけど、今日は。あんまりオートモードでがっつりバーッもう一部やったんだけど、なんか他のユーザーの声を見てると、指示してないところまでやることが結構多いらしくて、なんか、指示してないのに勝手にメールのなんか下書き作り始めるだの、なんかブランチ作り始めた、あだこだして、本番デプロイまでしちゃったみたいなことを、設計してください、調査をしてくださいまでしか言ってないのに本番デプロイまでしちゃったみたいなことが、たびたび見受けられてて、指示していないことまでやることが多いっていうのが結構、アンソロピック側もこれは言っていて、
あ、そうなんだ。
で、一応、ま、ここに、このプロンプティング、クラウドフェイブル5ってとこにあるんだけど、書いてありますね、ここに。そう、ステートザバウンドリーズっていうところあるんだけど、もうここまでは明確にやってください、やらないでくださいっ
Occasionally take unrequested actions.
そうそうそうそう。
Drafting an email when no one's asked for.
そうそう。だから、その、なんだ、作業流動を細かく言うっていうことはもちろんやらない方がいいんだけど、で、これももちろん、その、このページの上の方にも書いてあるんだけど、抽象的なタスクを言えって。ただ、このバウンダリ、境界の部分だけはちゃんと言ってあげる。ここまでやってねとか、これ、あなたに任せられてるタスクはこれだよ。っていうのことは結構明示してやる必要があるんじゃないのかなっていう。らしいです。
なるほどね。
うん。ちょっと、言いづらいのかもしれない。もしかしたら。
これ、このドキュメントすごい、あれだね、ヘルプフルっていうか、役立つね、うん。なるほどね。うんこれがベストプラクティスがあるんだ。なるほど、ね。
一応ね、アンソロピックが出してるものって、これあの、サイドバー出したらわかるんだけど、普通にオーパス 4.8 のやつも出てたりするんだよね。俺も知らなかったんだけど、その、なんか、X のポストで、なんか、暴走するみたいなポストを見て、そこのリプライにこれが貼ってありましたね。
これめちゃくちゃいいね。
うんうん。そう。これちょっと、
このパラレルサブエージェンツとかもさ、そのディスパッチズパラレルエージェンツ more readily みたいな、あ、そうなんだ、みたいな。ここね。
そうそうそうそう。なんかやっぱそこが気づいたね。なんかもう調査とかもそうだけど、なんかすぐこれワークフローにしますって言ってきたり。
なんか。それは感じた。
うんうん。なんか勝手にサブエージェント作ったり、っていうのは結構。
これさ、なんか結構、俺が印象として感じたのは、まあ確かにバウンダリーズの話はあるけど、一回バウンダリーズをセットしたら、結構、その、しぶとくやるなって思ったんだよね。ユーザーのインテントが、満たされるようにやるって、
ね、
なんかそれって結構 GPT に近い挙動なのかなって結構思っていて、うんうんうん、なんかそこは両方使ってた身として正規はどう感じる？ GPT となんか似てきたのか、それともなんかやっぱ違うのか。
どうだろうな。やっぱなんか今、まあ、正直なことを言うとあんまりわかんないなと思ってて、今ってそのプランさせるのと実行させるのを結構分けてたりするから、プラン、例えばオーパスだったり、それこそファブルでやって、ジェスト GPT でやったりとかしてる分、まあ、同じ作業でやらせたら、まあ、確かに言ってる通りなのかなとは思うね。うん、やっぱ、なんか、そこもちょっと思考がに、濁っちゃってるのが、ここ2、3週間のオーパスの調子が悪すぎて、なんか、ずっと GPT に寄りすぎてるかもしれない。なんか、ただ元に戻っただけな気もする。
じゃあさ、今、その、どっちか使えって言われたらどっち使うの？
ファブル派ってこと？それともオーパスも含め？
オーパスも含め。要は、その、クロードシリーズなのか、
うん。
オデックスシリーズ、まあ、うん、チャット GPT シリーズなのか。
まあ、一言で言ったら、やっぱり両方使うが一番、もう片方だけ使うは、やっぱりその特性がさ、全然、なんか回答の仕方とかさ、思考の考え結構違うじゃん。で、合わせていいとこ取りする以外あんまないかなと思ってる。
ってなった時に、じゃあプランはどっち？てか、そもそもそういう分け方？なんか、どう分けるのがいいの？
まあでも両方、まあもうこれは難しい話ですよね。もう両方プロプラン買うしかないんで。ですね、我々はもう逃げれなくなってしまってるんですけど。
プロプラン買うとして、そのなんか、正規の中で、どんな時にどんなタスクでクロードを使って、どのタスクで GPT を使うのがいいとかって、なんかあったりするの？
まあでもさっき言った通りで、その、具体に行けば行くほど GPT に任せておいて、設計、戦略考えるときは、まあ、今後はファブルとかに寄っていくのかなと思う。
うん。なるほどね。
そうだね。あまあ、それこそ。
ご質問、あどうぞどうぞ。
あごめんごめん。これから予想さ、まあ、それこそファブルが出たことにより加速すると思うんだけど、今後出る GPT5.6 次第な気もするけどね。
なるほどね。
うん。
一個質問なんだけど、計画をファブルでやって、
うん。
まあ、クロードでやって、実装 GPT でやるときに、そのコンテクストの橋渡しってどうやってるの？
これは、まあ、今は、その、なんだっけ、妥当性も含めて見たいから、自分が、もう、コピペコピペやってるんだけど。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。なんかね、これちょうど先週ぐらいにね、なんか、いいツールが出てたんだよ。
お。
すぐ出ないので、諦めてください。
でもそれ、なんか、見た気がした。
うん、そうそう。多分、うん、ちょうど先週の終わりぐらいに。
普通になんか GitHub のプロジェクトかなんかだったよね、それ。
そうそうそうそうそう。もうまさに、この、橋渡しをうまくしてくれる。ただ、やりとりをうまくしてくれるための。
ってことだよね。
うん。
で、これ見てる人にとって、ファブルのこの、まあ、すごいって抽象的に僕らが解説しても、わかんないから、
そうだね。
僕ちょっと試みとして、あるものを考えてきてまして、それ何かっていうと、まあ、あんまりね、ちょっとこれ、設計が難しかったんだけど、まあ、ちょっとクロード見せます。この Wikipedia をクリエイティブに再構築してくださいっていう同じタスクを俳句、オーパス、ソネット、ファブルに
投げてました。いいですね。
同じ、もうワーク3だから完全にコンテクストももう一緒。
はいはいはい。
僕のクロードルールとかも全部一緒でやってみましたと。いうので、じゃあちょっと早速、じゃああれか、俳句から見ていくか。
おー
って
なりたいから。
で、まず、はい、俳句は、HTML で作ってきましたと。これちなみに僕もまだ見てないです。
おお。
焼いてください。
これはちなみに、そのエフォートはみんな何でやったの？
エフォートはハイでやった、全部揃ってる。
うんうんうんうん、
って感じで、OK。じゃあ、行きましょう。画面切り替えるね。
楽しみですね。
何
インテで止まってて。
サーチできるの？何じゃあ。
でも左下にアーティフィシャルインテリジェンス1個しかないけどね。
何じゃあ、インターネット。あ、なんか追加された。
あはあ。
なるほど。
あ、ナレッジグラフね。
ブック。
はいはいはい。ウィキペディアを、まあ、名前の通りだけど、ウィキペディアエクスプローラーなわけですね。ウィキペディアを、その欲しい情報を探すのを、なんか、頑張って作ってるみたいな。
っていうことか。
うん。そっち側に行ったわけですね。
でもさ、なんかそれ以外何もないんだよね。
うん。まあ、俳句なんでね。
しかも、まあまあ、気づいたんだけど、俳句ってオートモードなくて。
そうなんだ。
そうそうそう。やんなきゃいけなかった。久しぶりに。なるほど。じゃあ、これが俳句ね。
うん。
じゃあ、次は、じゃあ、ソネットかな。
ソネットもね、実装面で言ったら全然問題、任せるものは任せれるような内容ですから。サブエージェントとかもね。
やばい。ちょっと面白いことが起きている。
お
ソネットは、アーティファクトで出してきた。
おー、なるほどね。
ごめん。だから、ウィンドウでまた表示しなきゃいけなくて。
はい、不思議だね。俳句は出さなかったんだね、逆に。
で、まだなんかプリポピュレートされてるデータは。OK。ウィキアトラス。
でもなんか、そうだね。見れそう。
じゃあ、何？ビットコイン。
おぉ、中身がないみたい。
中身がない。戻れない。
戻れない。
戻れない。
あ、積んでしまった。
じゃない、ウィキペディア。エンター押してるけど、何も持ってない。ソネット、結構。
これがソネットです。
本当に？
まあだからあれですよね。まあオーパスとかファブルとか、こういう思考モデルで、まあ今ベストプラクティスとされる、この抽象的なタスクを投げて、はいやってくださいが、まあソネットみたいなモデルだと、 もっと苦笑タスクを任せて やらせた方が得意だよねっていうのが、まあ、
そうだよね。
出てますね。
ちょっと、これ、うん、もう、ちょっと嫌だなあ。あ、リフレッシュしてる。検索場合に、ブラックホールじゃん、ブラックホール。
まあ、多分完全一致じゃないとダメかもしれない。B が、B 大文字で。
そんなにマジか。わかりました。いや、うん、じゃあもうソネット。
まあまあまあ。
うん、プランさせちゃダメだね。
まあ、ソネットとタイプはまあ、ね。
はい、じゃあ次。オーパス。オーパスは、今見てますけど、あ、これはブラウザです。
うんうんうん。
何を作ったんだろう。ちょっと待ってね。
本来はオーパスが抽象的なタスクを具体タスクに分割して、それを具体タスクをソネットに投げてあげてるんで、
なんか
明らかになんかいいですね。
いい。
これが思考モデルの違いですね。
じゃあ、ブラックホールクリックしました。
おお
何これ
なんだなんだ
ええ
、この星を中心に
再生。
ああ、なんか一応さっきのナ
レッジ。再生理論とか。おわ、おお、なんか。
ああ、なるほどね。
あ、これグラフでインタラクティブにクリックすると、そのアイデアがさらにいけるんだ。だから、何これ、もう、俺さ、何もいじったけど、ずっと動いてて、ちょっとなんか、
まあまあまあ、
やりにくいんだけど。じゃあ、アインシュタイン言論文。クリックした。
てか、あれだね、全部、こんなにサンプルデータが。
ね。じゃあ、何わかんない。1909年。それは何なの？
ああ、すごい。
ああ、これ多分あれだね。そのインターチェンジャブルに、そのなんかタグ同士をこう、
うんうん、
コラバースできるみたいな。
ああ、すごい。もう全部日付になっちゃった。ああ、すごい。
ああ、もう
全部すごい。すごい、すごい。
でも下にパンくずがあって。
おー、おもろい、おもろい。
この星を中心に再生する。ああ、戻れるね。
あ、そういうことか、再生する。
原文を読むって押すと。
これ多分 Wikipedia。
うおぉ。
まあそうだよね。
え、これじゃ何？クロールしたってこと？
いやー、ちょっとだけ。そうなのかな
ぁ。あ、わかった。多分。
読んでんのかな、裏で。
これを読んで、ここのリンクを全部ここに、
タ
グ付けしたんじゃない？
確かにね。
いや、この、多分だから、ほら、1月18日とかさっきあったけど、ほら、これ全部読んでんだ。うんうん、なるほどね。
だ
から、ウィキペディアの中身をクロールして、
うんうんうん、
なるほど、なるほど。リンクを全部可視化しましたよってこと。まあまあ、
指示通りでよ。
指示通りだね。意図を汲み取ってるというか。面白い。
うんうん、
っていうのが、オーパス。
はい。
で次。
まあ、これが今、大本命というか。
もう一度開いてくださいと。
まあ、国家防衛を揺るがすと言われていた。
これで、めっちゃ安倍博士みたいなサイトできたらウケるけど、ね。あ、これなんか、ちょっと待って。
これでもね、実は、個人的な予想としては、あんまりオーパスと変わんないんじゃないかなと、想像しています。その質の部分、その内容の部分はもちろん違う。
だって今、もう一回、更新するよ。
はい。
更新します。
おーほほほほああ、全然、
俺は、これやばいね。
うん、結構いいね。
え、じゃあ、鳥類いきます。え、これなんかすげえちゃんとしてんだけど。
ね、お、お、遅くなるんだ。
じゃあ、クリックします。クリック。
おー。お
あーすご
っ。あ、でもちゃんと左下にパンくずみたいになってるね。
なってて、で、しかも、これなんか、なんかの規則性でこれなんか、あれしてる？その、並んでんのかな？
この、
それは関係ない。 じゃあ、コウモリクリックします。これさ、なんか、あ、俺もしかして固まってる？あ、固まってなかった。これ、さっきって、その、なんて言うんだろう。あの、ウィキペディアの上にある全部のリンクを関係なく表示してたけど、なんかこれってさ、なんて言うんだろう。意味があるものだけしか並べてないよね。
そうだね。
っていう意味で、なんかこれすごいな。
これは右上を、右上の未知の星。
確かに。ワープ、よろしくお願いします。
ランダムで選んでくれるのかな？
ランダムで選ぶんだ。アントン料理だって。これすごいな。これやば。チャーハン。
なるほどね。割とだから、意図した通りの、あ、もう、プロンプト通りですね。
すごいね、これ。え、これさ、なんか全然、なんか全然入ってなさそうな言葉とか選びたいね。
全然入ってなさそうな動画、言葉。
うん。ほら、iPad。
あるだろ。
え、これさ、検索ついてね。
うん、まあそうなんじゃない？
どうやって API あるの？
あるんじゃない？でも早いよね、結構ね。
え、何？絶対入ってないもの何？
いやいや、iPad 絶対入ってないだろ。
入ってないよね。
うん。読んでんじゃない？さすがに。
わかんない。じゃあ、星のリゾートみたいな。うわ、なんか検索ついちゃってるんだけど。
うん、まあ、してるだろうね、さすがにね。
これえぐ
っ。これを見るとね。
エクスペディアエクスプローラーできちゃったじゃん、これ。
ね。この、俳句との対比がすごいですね。
やばいね。いや、ソネットよ。
まあまあ、と
俳句まだね。表紙はできてた。すごいな。あ、できてないか。ごめん、なんでもない。いやー、これやば。びっくりした、ちょっと。マジ驚き屋になっちゃった。
驚き屋ですね。
うん。いやー、すごいっす。はい、っていう感じで、多分、いや、よかった。あの、しっかりすごかった。
うん。結構面白い。実験ができましたね。
面白かった。これ、ちなみに、あと2個ぐらい作ってみたんだけど、これは全然関係ないんだけど、これ宇宙船のスリングショットのシミュレーターを作ってって言って。
はい。
これはファブルです、完全に。
ん？ああ、ファブル。
ファブル。まあ、これはでもなんか普通かな。
まあでもワンショットでできるものとしては結構、なんかオーパスとかだとなんか細かいとこバグりそうだけどね。
うん。
だからそういう意味ではいいのかもしれない。
すごい。
うん、
と、あとは、あと 3D モデルとかも、結構よくて、例えば、
ああ、なんかそれも見た
な。こういう感じ。
うわ、すっご
い。車の、で、しかもこれね、自由に変えられるの。
すごいな。
アングルとか。これ、車のギアをこう、解説してくれみたいなことを言ったんだけど、
へー。
押すと、だんだんこう、ギアが変わってって、みたいなの、これ、ワンショット。
これすごいね。
そう。だから、俺らもさ、学校で、勉強するときとかこれになったらよかったよね。
ね。
エレクトロマグネティズムとかさ。
そうそう、そういうの、そういう系、やっぱこういうのがあるとね、
すごいだろうね。そう。
ちょっと脳内で 脳内で考えないといけないけど、あれ合ってんのかってなってる系は。
そうそうそう。そう、ね、しかもこれさ、回す方が
いい。なんかね、出てくるの優しい。
すごいよね。やばいな、これ。あ、しかもズームインアウト。すげえ。やばい。はい、って感じですね。こういう使い方もできるよと。
驚き屋さんになっちゃいましたけども。
はい。です。チャット GPT もドリーミングを投入。
そうですね。やっぱり、これ実はファーブルもそうで、やっぱメモリーを使う、メモリーとの相性がすごいいいみたいなことを、さっきのファーブルのプロンプティングのところにも書いてあるんだけど、やっぱ、各社、メモリとの相性の良さというか、メモリの機構をどんどん良くしていくっていう方向には走っていってるなと思いますね。まあ、これは多分、そのメモリの機構自体はもちろんもともとあったんだけど、それをその更新していくのを、まあ、うまくしてくれるっていう感じですね。
これって、使えるものなのも？
ね、これ、俺が読み間違えてなければ使えないと。っていうのも、アメリカ、米国リリースして、から日本に来ると思います。
ああ、確かに。to beginning to roll out って書いてあるから。
そう。多分、一回、アメリカのプロプランを通じてだと思います。
なるほどね。
うん。
うん、やってほしい。
うん、なんか、ここで、なんか別の解説記事みたいなのを読んだときに見たのが、あれですね。そのなんか、ここに、なんだろう、例えば韓国に旅行行くんだけど、おすすめの料理ないみたいなことを言って、まあ、それがメモリに記録されたら、今韓国に行った話になって、で、例えば次に、プロンプトしてたときに、なんか、この近くで、美味しい料理屋ないって言った時に、まだ自分のこと韓国にいると思って韓国の料理屋おすすめされるけど、まあ、そこの更新みたいなところが、されるようになるみたいですね。
これって、チャットだけ？それとも、コーデックスで使えるのかな？
コーデックスでも使えるんじゃないかな。まあ、一応チャット GPT っていう言葉が引っ張されてるんで、前提はチャット GPT とは思いますけど、
うん。いや、なんかほんとメモリーがさ、古くなっていく問題はあるよね。なんかクロードもさ、うん、メモリー勝手に覚えていくよね。クロードコードね。
うん、そうだね。
あれ、なんか結構最近古いのがどんどん記録されてて、すごい嫌だなって
思
った
。うんうんうん
うん、これちょっとロールアウトされたらすぐ使いたいな、クロードの方、うんうんうん。
そうですね。まあ、これも、クロードの方もね、多分メモリどんどん、強化していくような機能リリースされると思うんで、ちょっと様子見。なんだと、まあ、今の段階でやるべきことは、その機構を自分が作ることですよね。そのメモリを、どうやってきれいにしていくかみたいなのを、なんか、
うんうん、
の機構をまず、作って待つしかないですね。
うんうんうん、そうだね。OK。で、そしたら、今日の最後は、これは結構実務で使えるっていう面で、別にニュースとかあんま関係ないんだけど、
うん、
フォーム送信の自動化っていうので、うんうんうん、俺最近フォームを全部もう打たなくなったっていうのがあって、
うんうんうんうん、
やっぱ自分で作ったヨロクローム MCP っていうやつを使ってやってるんだけど、あ、ちなみにこれね、結構意外にユーザーが増えてて。
そうですよね。びっくりしました。
インストールで言うと500以上もいってて、あ、でも今もう300近いね、ユーザーが増えてるんだけど、だから結構ね、これ嫌な人多かったんだと思う。
うんうんうん。まあそうだよね。の
MCP が。っていうので、まあこれは悪用厳禁って話なんだけど、例えば、うん、うちのウェブサイトに問い合わせたりとするじゃん。で、普通だったら、まあ、問い合わせどこだってやるんだけど、僕の場合は、もう、 今裏側でクロードコード開いてるんだけど、打ちましたと。で、これちょっと進捗がわかんないからな。全体映すね。PC が熱くなって、スロットルかかってる。
こんな感じかな。なんかせっかくだから、あれだね、GitHub のやつで、日本語のリードミー書いた方がいいんじゃないって言おうと思ったんだけど、もう今の時代そういうのもう、言いらないかもしれませんね。別に。渡して、日本語にしてって、ちょっと GPT に言えばいいだけだもん。
まあ、うん、マーケティング的には、書いた方がいい気はする。
うん、
ちなみに全部見えてる画面。
うん、見てますよ。
あ、やばい、ファブルでやっちゃった。そんな。
ああ。
やばい。
すごい。しかも、はいだし。
でいいよ、そんなの。ソネット、ミリアムでいいよ。
うん、なんか一応あれだらしいね。ファブルのローとかでも、オパスのハイ、X ハイぐらいの、なんか、
あ、そうなんだ。
体感はあるっていう、なんか、のが言われて
る。それめっちゃいい。
うんうん。しかも早いしね。ファブル。
早い。
うん。なんか、オーパスがなんかやっぱ、遅かったのかわかんないけど、意外と、普通に実用できるレベル。
そう思う。
うん。
なんか、タスクに応じて、ちゃんと、その、エフォートがストレッチする気がしてて。
そうね。
簡単なこと言うと、ちゃんと早い。
うんうんうん。そうなんですね。
なんか、変なことやってる。あ、ツールサーチした。で、このなんか、ここからもう早いんだよね、すでに。これMCP を作るときに、その当然そのブラウザ側にある拡張機能を通じて、打たせてるんだけど、
うん、
クロードの公式の機能だと、そもそも今開いてるタブにアクセスできないんだよね。
うん。
だから必ず新規タブを開くの。
はい、そうですね。
だから、行動の無駄がめっちゃ多い。っていうのが、
あと。1ステップ結構時間かかるのにね、それされると。
めっちゃかかる。そう。
ストレスだ
もんね。で、これって、しかも結構問い合わせも、ペンで開くみたいな、ちょっとこう、癖ある感じになってるんだけど、ちゃんとこう、どういうステップで操作を試すかっていうのを結構オプティマイズしてるから、結構どんなサイトでもこれ早くなってる。
いいですね。
そう。あれ、ちなみにさっきこれはちょっと自慢も大いに入るんだけど、はい、さっき Chrome の Web Store にユーザー数出たじゃん。あれよくできてて、はいはいはい、あれアクティブユーザー数なんだよね。
そうなんだ。
だから、アンインストールするとあそこから減ってくの。だから、本当に使ってるユーザー数なんだよね。インストール数は多分。
すごいね。
そう。だから、みんな使ってくれてるんだな、みたいな。
うん。
あ、なんか。ああ、ハブスポットのフォームって対策してるんだ。ああ、リキャプチャーって言ってるもんね。
なるほど。
コンピュータユースじゃないとダメだ。
はい。
全然いい例にならなかった。
自分のサイトでちゃんと対策されしてます、
ね。対策されてた。そうなんだ。いや、これ、まあ、あんまり大きい、まあ、別にいいけど、自分がね、打つのめんどくさいフォームとかは基本これでやってて、俺今初めてこれこう当たった。
うんうんうん。
あら。
まあ、そんなに多くないもんね、別にね、ハブスポットで。
そんなに多くないと思う。うん、普通、だいたい、ありきたりの HTML フォームだから。
そうね、リキャプチャで保護してるとかも。まあ、あるにはある、あるところはあるけどって感じだよね。
あれでもヨロクローム使ってるね、これ。あ、API 直接ポストしようとしてる。ヨロなんで。
これはヨロですね。
あ、リキャプチャーでも保護してるから多分通らないと思うんだよね。
ちょっとパワーですね。
いい例にならなかったから、けど、あれだまあ、こんな感じで頑張ります。
なるほどですね。
はい。
これはいいですね。
ありがとうございます。宣伝失敗しました。別に宣伝しても別に何もマネタイズも何もしてないからあれだけど。
まあでもね、なんか使うイメージはつきますよね。
うん、そうそうそう。
今後、やっぱりまださ、ブラウザーの自動化というか、AI に任せるっていうのは、完全に蔓延してるわけではないと思うんで、
そうそうそう
まだ一部の方しかやってないと思うんで、うん、ブラウザーの自動化は本当に、革命と言っていいのか分かんないけど、結構、革命的だよね。
うん、かなり。
うん。
そうだと思う。
相当今までがやってたことが自動化できると思うんで、これやっぱ相手考えるの大事なの、
うん。うん。本当にそう思う。今、アジェンダを開こうとしてるんだけど、どこ行った？あ、ありました、ありました。あ、でも、今週これで以上か。
うん、そうですね。
ちょっとなんか実装例が最近少ない気がしてるから。
そうですね。
来週、なんか、実演して、
うん。いいでしょう。
本当言った？じゃあ、お題よろしく。
もうちょっと考えておきます。
考えて。
はい。
2回ぐらい俺やったから。
はい。ちょっと考えておきます。
よろしく。なんかそれこそさ、その、採用支援会社
で。そうそうそうそう。
まあ、個人情報とかもちろん見せられないけど、
うん、
なんか採用支援をやってる人とか、世の中の採用担当の人がやってる、その、オートメーションとか、そういうのは考えつきそうだけどね。
うん。そうそうそう。
やってみて。例えばさ、なんか自分のリンクドインプロファイルでもいいからさ、そのなんか、リンクドインの情報を取ってくれみたいなのも。うん、ああ、でもそれは、でもあんまり良くないのか。
そうだね。リンクドインの TOS 結構厳しいんで、まあ、利用規約。結構厳しいんで、まあ、ちょっと考えないといけないんですけど、結構ね、採用で使う系のサービスは厳しいんで。
だから、あれだよね、人も、まあ、今もあると思うけど、採用とかって、そのマルチサイトコントローラーみたいなのがあるじゃん。その一つのその採用募集を複数の媒体にこう出稿するみたいなサービスとかってあると思うんだけど、なんか別にそれってなんかそのサイトに迷惑かからない範囲で、その自分が操作するのを代わりだけするものを作るとか、ね、うん、なんかそれはありかな、
うん。うんうんうん。そうですね。
そう。あのスクレーピングとは何かみたいな話になってくる。
うん、そうそうそう。もうグレーエリアどこやねんっていうなってきちゃうけど、う
ん。まあ別にその自分が手でやるようなの操作を AI にミミックさせるぐらいだったら別に大丈夫でしょ。そのマススケールでやるわけじゃない、
うんうん。うん、そうそうそう。
みたいな、まあそういうのちょっとぜひやってみてください。はい、来週よろしく。
はい。
OK、じゃあ今週はこんな感じですね。
はい。
OK、じゃあライブコーダーズラボ今週のエピソード以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。